ツイッタースペースでカラオケ配信がダメ？ツイッタースペースやラジオトーク、さらにはインスタライブなど、今やライブ配信は本当に手軽にできますよね。しかしカラオケのライブ配信は基本的に著作権侵害、ポコチャなどのライブ配信アプリでカラオケ企業と提携しているアプリのみ OK というのが現状です。あれ、 YouTube などの歌ってみた配信は？と思った人、実は著作権契約にはいろいろあるんです。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動していますかぐわです。この番組ではクリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。はい、今日はですね、ツイッタースペースの話題です。はい、ツイッタースペース、カラオケ配信したいという人も多いと思うんですけども、ツイッタースペースで、カラオケの配信、例えばカラオケボックスとかに行ってそのままツイッタースペースのライブ配信をするというのは基本的に NG です。はい、これですね、いろいろ背景があって、まず一つですね、まず前提としては、はい、ツイッター社、なんとジャスラックなどのいわゆる音楽権利管理団体と契約をしていないんですよ。これね、結構知らない人多いと思うんですね。どういうことかというと、まず例えばなんですが、 YouTube などで歌ってみた動画ってあるじゃないですか。基本的にこう自分が例えばアカペラで誰か有名なアーティストの曲を歌うと、そういう時にOK なのはなぜかというと、YouTube が JASRAC と包括提携をしているからなんです。つまり、歌った人の、で流れた広告の配信を、JASRAC などと安分するということを包括的に提携しているから、歌ってみた、演奏してみたはありなんですよ。でしかも YouTube は、楽曲申請というのを必要としない本当に包括提携なので、そのままできちゃう、気軽にできちゃうという認識が広がっているんだと思います。で、いわゆる JASRAC と利用の契約をしているというアプリは当然たくさんあるんですね。YouTube 以外にも、それスタンド FM、 ラジオトーク、それからツイキャスなどなどがあります。ですから、この基本的に契約をしているというところは、楽曲申請を後からでも事後からでもすれば、それに基づいて、アプリ側が、権利料を、ね、支払ってくれるということなので、歌ってみたとか演奏してみたが大丈夫、事後申請でも楽曲申請をすれば大丈夫というのは、 JASRAC がそもそも、それらのアプリと契約しているからなんですね。はい、ですから JASRAC の、2022年6月1日の最新の契約状況が、実は公式にもちゃんと定期的に更新された、その契約アプリの一覧がですね、公式サイトにちゃんとあるんですね。それリンク貼っておきますので見てください。実はその中にツイッターが入っていません。ツイッターね、実はこれ海外でも結構話題になっているらしく、こういう権利管理団体と契約をしていないということがかなりね、批判、昔から本当批判されてるんですよね。で、海外でもそうらしく、嘆いている声というのは実は世界中にあるとのことなんですよね。まあ、これよく理由は分かんないんですけど、昔からはそうなんですよね。なので、まずそもそも、他のアプリで大丈夫な歌ってみた演奏してみたがダメなのはそういう理由です。ツイッター社が契約をしていないからです。はい、で次、カラオケ配信というのは当然、ダムですとか第一交渉といったカラオケ会社が作った音源とともに自分の声を流すということですよね。ですから、その音源にそもそも権利があると。それを許諾を取らなければ、当然無断で流してしまったら当然著作権侵害になるということなんですよ。で、これ JASRAC とかそういう権利の管理団体の公式サイトにも書いてあって、楽曲を流す場合は、提携しているアプリでやってください。それから、演奏のバックグラウンドの演奏などはちゃんと、権利を持っているレーベルとか出版会社に、許可を取ってくださいっていうことがちゃんとね、チャートで図でね、書いてあるんですよ。ですから、カラオケ会社のダムとか、そういうところと、ちゃんと許諾を取ってれば、まあ、理論的には OK なんですけども、残念ながら、ツイッタースペースでは、それももちろん契約 はしていません。そしてスタンド FM は YouTube などジャスラックと契約しているところでさえもそもそも音源の契約は、まあ、やっぱりしてないんですよね。当然ほら音源ってね、あの楽曲を配信しているそのダムとかカラオケ会社としての権利もありますし、そもそも音源を演奏している、ね、アーティスト、音源を作ってるクリエイターの人の権利も当然あるわけですから、やっぱりね、あの権利処理意外と複雑なんですよ。ですから多くのそういうアプリでさえも契約をしていないと。ただ、例えば、DNA が運営しているポコチャというライブ配信アプリですと、ジョイサウンドなどと契約していて、そのポコチャのライブを使う限りは、ジョイサウンドの中から選択して、まあ、カラオケの配信ができると。まあ、逆に言うとそれを売りにしてライブ配信アプリはね、ライバーさんを集めているということになっているので、そういうライブ配信に特化したアプリは、まあ、多いと大丈夫なところが多いというのが現状です。ただ他の、アプリは、まあ、やっぱり契約をしているのでダメだということなんですね。はい、これであのこう思われた方いるんではないでしょうか。いや他の人全然みんなやってるけどなんで大丈夫なのと。はい、これはですね、大丈夫なわけではなくて、黙認されている、通報されていないだけです。それからあと気をつけなくちゃいけないのが、結構ネットでもあの知らずに大丈夫だよ OK だよって言っちゃってる人も意外と多いんですよ。例えば、Yahoo 知恵袋とかでも普通に大丈夫だよと回答がついて、それに、ベストアンサーみたいなのがついちゃってる、そういうページもあるんですね。それからあとはね、アーティストの人とかプロの人でも勘違いしてる人がいるので、これね本当に気をつけなくちゃいけないんですよね。本当ね、著作権関連はトラップがあるので、信用できる人や信用できるウェブサイトなどの情報以外はちゃんと公式サイトに当たってあの確認をしないとね、本当トラップが多いので気をつけましょう。あとフリー素材とかでもトラップがあるので、あの本当ね気をつけなくちゃいけないんですよね。フリーですって言っててもその人がフリーって言い張っているだけであって、本当はどっかから勝手に持ってきたカラオケ音源っていうこともあり得ます。これ普通にあり得るんですよ。だから本当フリーの素材でも気をつけなくちゃいけないというのがあります。はい、なので本当著作権はね、あの信用できるところからちゃんとね、あの判断して、自己責任でやらなくちゃいけないというのは本当昔からあって、トラップはねいろんなところにあるんですよね。はい、ですから、スタンド FM やラジオトークでもカラオケのライブ配信、ジョイサウンドとかダムとかのカラオケ配信はダメです。はい、それから、ツイッタースペースも当然ダメです。ツイッタースペースはさらに歌ってみたとか演奏してみた系もダメです。そして、どうしてもやりたいという方は、17ライブやポコチャといったライブ配信に特化したライブ配信アプリでやりましょうという感じなんですね。いやーね、歌ってみたとか、僕も、たまにね、動画見ることもありますけども、ね、やっぱり著作権本当奥深いですよね。先日おかげさまで私もここならでこういう著作権侵害などの相談の、サービスをここならで私販売してますけども、先日も1件売れまして、いやーやっぱりね、相談は多いです。うん、そのページだけ、他にもいろんなサービスここならで販売してるんだけど、ですけど、まあそのページだけやっぱりね、アクセスは多いですね。これだけね、ほら著作権って原理は簡単なんですよ。要は権利者の人に許可を取れば OK っていうのが、これがもう基本なんですね。ただまあ、世の中には侵害してる人があまりにも多すぎて、本当に大丈夫なのっていうところが見えにくくなってるっていうところが、まあ難しいところですよね。ですから逆にプロの方も権利侵害しちゃう人っているんですよ。でも権利侵害した後に権利者から怒られて、じゃあこれこれこういう範囲で使います、さらに今までの分も含めてこういう契約でいくら払いますからって言って、いわゆる大人の契約をして解決することも当然あるんですよ。でもそうやって解決するからこそ前に進めるわけですよね。だから著作権侵害も恐れるんではなくて、ちゃんと理解をした上で、逆にね、著作権を、まあ、攻略したちゃんとしたコンテンツを作れば、まあ、堂々とね、 ある意味販売までできるケースも当然ありますので、ぜひ皆さんも著作権ね、いろいろ勉強、お互いね、私もね、勉強していきますので、お互い頑張っていきましょう。はい、私の番組では、こんな感じにクリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日配信しています。ご質問やご意見、リクエストなどありましたらお気軽にメンションや、レターなど お寄せください。お待ちしております。また、番組への励ましのお便りもお待ちしております。今日もですね、夜中12時になって配信頑張っていますので、ぜひですね、フォロー登録よろしくお願いします。それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。いってらっしゃい。